長期間にわたりまして、千代瀬初心学校の通信科伝道者コースということで、沙織新学生が学んで、その責任として必ず派遣に行かなければならないということでですね、長期にわたって、東松島、2011年、今から6年前ですね、東日本大震災を行われました。数日前も福島で地震があったと、こうニュース速報に出るときにですね、まだまだ終わってないんだなとこう思うんですね。今あの女性の会の方でですね、日々皆様の手作りを持って3.11を支援をしていきたいということで、その支援献金によって、私たちは東松島を送り出すことができました。またこれからもあのまだまだ続いていくんですね、年に何回かのそのような大会をというかこう慰めを持っていきたいと。聞くところによりますと、ほとんどの団体はもうすべて完全撤退ということで、ただ本当にまだ心の傷が癒えない方々がですね、3355このアメイジングレースセンターというその場所に集まってきて、そこで、まあ何かをしながら話を聞き合うとか話し合うことを通して少しずつでありますけれども回復されていくと、まあ、そういったことの中にあります。ですからキリスト教会という看板を掲げることはまだ今は配慮としてしていないんですね。そうしますともう宗教ということでもうすでにそこに遠のいてしまうと。その前段階としてアメージングレンセンターという、まあ、支援施設ということで誰も来て構いませんよと、まあ、24時間フルオープンだそうです。まあ、そういった中で今現在2人のスタッフが常駐しているんですけれども、今回沙織新学生が行っていただくことになりました。聞くところによります、昨日あの数日前に帰ってきたばかりなので、その中で、依頼がありました。牧師先生、父なのにお父さんと言わないところに牧師先生と、私が使い分ける以上に本人は使い分けて、一つお願いがあるんですと。何ですかと思わず改まった口調で聞いたんですけど、それはできれば2ヶ月に1回東松島の方に行かせてもらっていいでしょうかと。でどうしてって聞くとですね、彼女を通して歌のクラブというのができたんですね。でその歌を通してということに、まあ、癒されるということの第一歩なんです。別にその歌は賛美歌に限らない、一般の歌なんですけど、まあ、彼女が主催してやり始めて、そこにまた新しい方が加わってきてですね、先生、伊藤先生という仙台の先生はですね、なんとかこの沙織さんに来ていただいて、それを継続していただきたいということでですね、まあ、伊藤先生の方から伏して来てもらえないだろうかということに要請があったんですね。で私は本来であれば、まあ、世話人会を通して稟議してということなんですが、2つ返事でいいですよと申し上げました。それは私たちはどんな形であったとしてもお助けができればというのが皆さんの、心であると思いましたので、まあ、ぜひ求められたら行ってくださいと。まあ、費用については、まあ、往復1万ぐらいですので、3.11 支援の方でなんとか売り上げを伸ばしていただいて、2ヶ月に1回ですけれども、ぜひ皆さん、ご婦人たちが用意するもの本当にね、かなりの量を作ってくださったりするんですね。まあ、ぜひその心意気を感じてですね、一つ買うところを2つ、2つ買うところを3つ、買うものがなかったら献金と、そんな形でご協力いただければ大変ありがたいかなと。皆さんの捧げるコイン缶献金が用いられていることをこう感謝しています。さらに、まあ、私たちはたまにしか行かないんですけれども、そこは本当に毎週行くわけですよね。6年間私本当に思うんです。自分がもしその当事者だったら6年間を皆さんと一緒に行けるだろうかって。最初の数ヶ月1年ぐらいは皆さんも多分喜んでくださるだろうと。これが2年3年4年5年経つと教会行事は全部そこに持っていかれるわけですね。日曜日の午後いろんな計画したものが全部それがこの東松島行くんでも1時間以上かかるわけです。それが本当にできるかなと、本当に伊藤先生にもう敬服の思いですね。もう先生は迷わずに、そしてためらわずにこの松島のために自分をやるんだという覚悟を決めてらっしゃると、まあ、そういった意味では本当にこう泉教会のためにもですね、 祈っていきたいなと願うところです。それでは準備ができたでしょうか。沙織新学生に簡単に報告をしていただくことにいたします。
皆さんおはようございます。8月の8日7日からだったかな、7日から11月の12日まで、合計で10週間だったんですけれども、まあ、延べ 4ヶ月弱にわたって、宮城県の方で活動というか新学生としての派遣を無事にすることができました。本当に皆様のお祈りと、また実際来て協力してくださった方もたくさんいれますし、お祈りやまた選別をいただいて励ましてくださった方もたくさんいて、本当に感謝いたします。でそれで私がどのような8月からを過ごしたかっていうのを、今日少し時間をいただいてご報告させていただくので、ぜひ覚えてまた祈っていただきたいと思います、この宮城のために。で今土屋先生から話がありましたけれども、宮城県にある仙台市にあるのが泉福音チャペルという教会で、その教会が東松島 AG 支援センターというのを実質的に、まあ、切り盛りしています。アセンブリー教団の建てた支援センターではありますが、まあ、実際働く人は教団からは送られないので、泉教会がもうその3月2011年3月からもう6年かかって、活動を続けておられる場所なんですね。で先ほど土屋先生は毎週って言ってましたけども、毎週ではなくて月に2回隔週の日曜日の午後に泉教会の方たちが車に3台に乗り分けて1時間ぐらいかけてですね、この東松島のセンターに行って日曜礼拝を持たれています。今日はないですが、まあ、その月に2回そのように活動されています。でこれはない部分ではあるんですけども、その東松島っていうのは仙台の教会から見て北の方角に位置している場所なんですね。でその私もこの祈祷会とかを参加する中で知ったことなんですが、この地震が起こる前から予言として教会に、あなたたちの教会は北の方向に向かって宣教するので準備をして祈りなさいっていう予言を震災が起こる数年前からいただいて、ずっと教会として祈っていたそうです。で何かどこかわからないけれども、とにかく北の方向で宣教するというふうにずっと先生は祈っておられて、また信徒の方たちも祈ってこられました。そんな中で、まあ、震災が起こって、まあ、計画してそこに行ったわけではないんですが、まあ、いろんな縁というかいろいろな巡り合わせで、そのいろいろ被災地ありますけれども、東松島というその場所に使わされて活動が開始された後にですね、そういえばそういうふうに祈っていたよねっていうふうに見て、で地図で見ると本当に北、その言われていたその場所で始めたっていうことで、でそういうこともありまして、先生方は本当にこの東松島での働きをやめることはできない、神様の御心だとして握って活動をされています。最初の2年ぐらいは毎週土曜日に数百人分のですね、炊き出しを行っていたそうです。で土曜日はそうやって朝から行って晩ま で日曜日は泉に戻ってきて礼拝を捧げて、で月曜日は今度陸前高田っていうところも被災地としてあったので、そこに支援炊き出しをしに行くっていう形で、土曜日は東松島で月曜日は陸前高田ということで、もうどのようにしてそのやることをさばいていたのか、もう覚えてないというか、もうわけわからない。でも神様が助けてくださって活動を続けることができましたということで、で今東松島はこれ支援センターが立ち上がり、また陸前高田は月に1回4つのご家庭が門戸を開いてくださるので、そこに訪問して共に家庭集会をするというような形で継続されています。はい、そこでまず私が新学生として属しているコースなんですけれども、これからそのような道で考えている方もいらっしゃるかと思うので少し説明をいたします。私のこの入っているコースではですね、在学中、まあ、3年から6年までの在学期間がありますけれども、そのうち2年間の日曜派遣が必須となっています。で方法としては次の2つあるんですね。まず1つは半年間毎週日曜日に他の教会で奉仕をする。でこれができない場合は5週間住み込みで教会奉仕をするということなんです。で今回私が取った方法っていうのがこの丸2の方ですね。5週間住み込みで都教会の奉仕をする。 で、ここに加えて卒業するためにはさらに最終学年でもう1回2ヶ月間のインターンシップというのがあります。これは完全に他協会の住み込みとなっての実地訓練となります。例えば派遣先ですと北海道紋別などの無牧の協会で1ヶ月間住み込みして、そのように2ヶ月ですねするのがありますので、私も来年卒業したいと願っていますから、ただ来年は2ヶ月間のインターンシップどこかでする予定になっています。で、私は今回したのはこの日曜派遣という本なんですけれども、1年間分の日曜派遣を10週間でまとめてやってきたんですけど、日曜日は10回しかないんですね。でも日曜派遣というものの実際ではどういう内容だったかというと、もう本当に色が濃かったです。はい、基本的には支援センターでのご奉仕をしました。で、一番大きなお仕事内容が、来られた方々とのお話をするという、お菓子を出したりお茶を出したりしました。で、これは石田明子ちゃんが途中で来てくれたので、その明子ちゃんも一緒に地域の方とお話ししている様子です。今の方は結構若いママなんですけど、基本的にはこのちょっと見える、ちょっと写真が多いので電気をちょっと調整していただけますか。60代以上の方がほとんど毎日自分の気の自分の思う時間で来られるっていう感じですね。で、この左下のおじ様は66歳とおっしゃってましたけど、富吉さんという方で、奥さんをだいぶ早くに亡くされていて、お一人で暮らしているんですね。で、私だいたい毎日ほろ酔い加減で来られるんですけど、で、だいたい2時間ぐらいその場所でほろ酔い加減でお話しされていくんですけど、基本的に毎日のお話内容は、いい男見っけて早く結婚しろっていう、もうどうしようもできないことを毎日、でも愛のゆえに、もう、なんていうかな、給料を半分奥さんにやるような男と結婚しろとか、男が働けんの奥さんの役割あってこそなんだから、半分渡すような男と結婚しろとか、そういうことをいろいろ愛ゆえに教えてくださって、で、最終的には私にパンって5000円くださったんですね。で、ご縁があるようにって言って5000円くれていただいて帰ってきました。で、そのような、こういうのが日常です。で、その他に子供もいっぱい来ます。で、これは私のことを大好きになってくれたりょうくんって3歳の男の子がいて、一緒に遊んでいる様子です。で、そのような方たちとたびたび食事も一緒にします。で、センターにスタッフが3人いますので、毎日お昼ご飯、そのお昼ご飯は支援金から出していいよっていうことなんですが、あんまり高く ないように、私がだいたいご飯炊いてお味噌汁作ってなんかしてとかってだいたいやってました。で、それ以外にはどういうことがあったかっていうと、支援センターで月に1回お茶飲み会っていうのがありました。ちょっとこんな風なゲームをしたりですね。これは真ん中の方が伊藤先生で、こちらの手前方側が泉の教会の信徒さんで、奥の方がこのセンターで救われたサダさんっていうおばあちゃんなんですね。80歳超えてるかな、おばあちゃんが、こういうアイスブレイクみたいなゲームをするんですけど、これはうまい棒の味当てゲームをしているところです。こういう感じでお茶飲み会っていう1時間のプログラムなんですが、ちょっとこういうふうに和気あいあいとしてお菓子も食べつつ、またちょっとゲームもしつつ、あと聖書の御言葉も、10分ぐらい分かち合って、お交わりをメインとした内容になるんですけど、こういうのを月に1回から2回やっています。それから先ほど言った歌声クラブっていうのは、私がいる期間ですね、始めました。毎週水曜日の午後に1時間だけやって、歌謡曲2曲とあと賛美をやったりとかしてですね、美空ひばりさんとかのいろいろやりました。はい。で、こういうふうに後ろ坂本九さんの上を向いて歩こうかな、多分それを歌いながら YouTube で流しながら一緒に踊るっていう、そういうご要望にお答えしていろんなことをしました。と、それから月に1回聖書の学びと礼拝っていうのもありまして、で、これは一緒に詩編の23編を朗読しながら感想を分かち合って、共に一緒にスモールグループで祈るっていうような内容をしました。またそれ以外に月に2回礼拝でもご奉仕があって、私はピアノ弾いたり、またメッセージをしたりしました。 それ以外にも柳西祭りといって、この教会の皆さんも来てくださったお祭りのそういう開催のための準備ですとか、あとセンターの修繕や清掃、ペンキ塗りなどいろいろしました。またちょっと番外編として、岩手県の釜石というところにももう一つ教団が AG 支援センターというのを持ってますので、そこに応援をしに行った2日間がありました。そこでも歌声クラブやってくださいって言われたので、皆さんと一緒に発声練習をして簡単な賛美を一緒に歌った時の様子です。でそこも支援センターありますが、だいたいこういうちょっとご高齢の方たちと、あとすごい高校生の子たちが2人という、でこの方たち、お二人、年配の方お二人と、この若い女の子たち2人が東北政界に先生方と一緒に来られて、今が元気に頑張っています。でそれからその足で陸前高田というところも帰り道寄りまして、でこれは畑を持ってるおじいちゃんとにこやかに談笑しているところです。でそれからこの飯沼さんという方のところにもお邪魔して、この方はすごい大きな豪邸なんですけど、お一人で暮らしていて、旦那さんが癌で亡くなったということで、まあ、ちょっと寂しい気持ちがあるんですけども、月に1回は行ってそこで聖書を開いて一緒に共に祈って、まあ、皆さんクリスチャンではないんですが、そのように継続的に活動を続けています。でそれ以外に、写真はないですが、まあ、日々の清掃とか食事作り、また送迎、あと映画の鑑賞会などありました。まあ、支援センターでは、まあ、言い尽くせないほどものいっぱいあります。それから泉教会でも滞在していましたので、祈祷会や礼拝会での賛美奉仕、それから日曜学校でのメッセージ担当、あとは温泉リトリートといって、まあ、ファミリーキャンプがあったので、そこで私がゲーム担当ということでさせていただきました。それ以外には東北政界でのお明かしや特別賛美をさせていただき、またユースの交わり、ピアノのレッスンをしたり、まあ、あと日常的にゴミ出ししたり送迎したり、まあ、言われたこと全部やりました。それでですね、まあ、写真は以上なんですけども、続いて私が派遣を終了して今感じていることを3つお明かししたいと思います。まあ、詳しくはそれぞれいつか、まあ、どこかのメッセージか何かでお分かちできればと思うんですけども、簡単に3つだけ。まず1つです。ローマ人への手紙の8章28節にこのような御言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという御言葉があります。私がですね、自分にとってはこう全然その思いもしなかったこうピアノとか歌とかそういう方面でこう歌声クラブをしたりとかですね、で私としてはなんてことはないっていうか、こんなんでこんなに喜んでくれるのっていうか、これで生き生きしてくださるんだったら、もう本当にこういうふうに私が今までやってきたことがこういう形になって用いられるんだなということをすごく思わされました。で今年は特にこの教会でゴスペルミニストリーがあって、でそれで自分の中でピアノの向上っていうか、やらなければいけない部分もあって、結構大変だったことがあったんですけど、それが全部活かされたんですね。ミカさんが教えてる姿を見て、またエイジさんが教えてる姿を見て、それを見てそれをまた同じようにすることができて、なんか本当に今年のいろんなことが組み合わされて、この東松島で活かされたっていうことを経験して、また働き人として今後の働きに大きく影響を与えるような派遣になったと思っています。それを感謝しています。またそれから二つ目です。ヘブル人の手紙の御言葉をお読みします。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。アメン。本当にこの10週間の、まあ、基本的には東松島のその被災地で働いたんですけれども、こう会う人みんな明るいんですが、でも心の中で旦那さんを亡くされたり家を失ったり、またそのように今一人で暮らしていて、親しい方が亡くなったりとか、何かしらそのような喪失感を持ってこのセンターに来られている人ばかりでした。 で私は最初はそれは分からなかったんですが、でもお話をしていく中でそういうことを聞かされてですね、もう本当に私の中には何もそれに対して言うこともできないっていう苦しみが最初あったんですけども、まあ、その派遣の中でですね、この御言葉の本当のこの御言葉の意味を私は今までよりも知ることができました。その大祭司キリストイエスは私たちの弱さを思いやることのできないような方ではないっていうところ、人間としてイエス様がこの地上で生きた全ての痛み苦しみ、それを私たちが持っている苦しみや弱さ、それをイエス様ご自身が経験してくださったんだということを本当にもっと知ることができて、だからこそ私にはできないけど、私たち人間にはできないけど、このキリストイエスであるならばこの方たちに救いをもたらすことができるし、寄り添うことができるんだなということを感じさせていただきました。そして最後にですね、やはり新潟グレーシャペルの素晴らしさを派遣を終了して感じることができました。本当に生き生きとして、何かあったら祈ってくださって、またそして実際に東松島に赴いてくださって助けてくださって、あ、本当にこのような教会ってなかなかないんだなというふうに思わされました。具体的に聞きたい方は具体的に私に聞いてください。そしたらお伝えできると思います。これが最後の、先週の日曜日東松島で最後の私がいる礼拝がありて、私はメッセージさせていただいたんですけど、最後まで皆さん残ってくださって、写真を撮ってですね帰ってきました。本当にこう10週間もいると結構情も情というか、まあ、情も深くなって、やっぱりこう別れ際こう泣いてですね、行かないでって、永遠にもう新潟帰んないで、永遠にいてって言って、まあ、くださるほどに慣れたのは良かったなと思います。ただでも私もずっと永遠にはいることはできないので、やっぱお別れはしてきましたけれども、まあ、これからも物はあっても、家は建っても、でもその心の中にあるその寂しさというのはやっぱり変わらないので、これからも祈りに覚えてできる範囲で奉仕していくことができたらなと思っていますので、またこの教会の皆さんと一緒に何か形としてしていくことができたらなと思っています。本当にお祈りありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。先週理事会がありまして、この東北復興委員会という特別な委員会があるんですね。でその中で、だんだんそのいわゆる支援献金が、乏しくなってきて、今月はマイナス会計になっていってしまうと、さてどうしたらいいだろうかという頭を抱えました。けれどもこれはやはりやり続けなければならないということの中で、ただこの今出てきているこの維持というものは全て尊い献金によって成り立っているんですね。ですからそのこともぜひ覚えていただきたいと思います。でまだまだ福島は手つかずなところがあって、これからいよいよ福島エリアの中でやっていくと。でこれは宮城県なんです。そして上の岩手県はやり始めているわけでして、まあ、そういった意味で、本当にやらなければならないことがたくさんあります。でもその一つ一つ私にできる分を果たしていきたいなと思っています。ですから今後も私たちは自分たちの置かれる立場の中で最善を尽くして協力を惜しまずに行きたいなと、まあ、仙台まではかなり時間も車で行っても経費はかかりますけれども、この世界は採算がどうこうという世界はもちろん意識はしなきゃいけないんですけれども、それ以上に生かしていただける恵みがあるということですよね。ぜひまた、聞くところによりますと近いうちに大きなフェスティバルが、まあ、年を超えてですけれども、予定されているということなので、それに合わせてまた覚えていきたいと思います。ありがとうございました。それでは御言葉をご一緒に分かち合うことにいたしましょう。エペソ人への手紙の4章をお開きください。エペソ人への手紙の4章の7節をお読みいたします。皆さんとご一緒に読んでいきましょう。4章の7節のみ、ページは377ページです。それではご一緒に。はい、 しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アーメン。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。よくよくこれを眺めて読んでいきますと、なるほどと思わせる他の箇所が出てきますよ。クリスチャンの方は思い浮かぶのじゃないでしょうか。キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられたということは、従ってですから、その分量がある人には違う領域になってくると。ですからそれは今日時間の関係読みませんでしたけども、そのこの後に来るいわゆる御益者と呼ばれているある人を使徒、伝道者という形に、預言者、伝道者、教師という形で、キリストの体の宣教を目的とした働きの分野というものがこう描かれてきてるんですね。で、簡単に言うと、またそこでお話しするかもしれませんけれども、これはある意味ではある人には10タラント分の役割を与え、ある人は5タラント分の役割を与え、ある人は1タラント分の分量に従って与える機能のように、素直に読めばそう捉えるんですね。ですからマタイの福音書の中に25章にこういう例え話が出てきます。天国とはこういうものであると。それはオーナーがですね、あるものに5タラントを与え、あるものには2タラントを与え、あるものには1タラントを与えて旅に出かけていった。そして帰ってきた時にということでありまして、5タラントを受けたものは一生懸命頑張って5タラントを儲けた。2タラントのものは2タラントを儲けた。しかし1タラントのものは土に掘ってそれを隠しておいたと。そして帰ってきた時にそれぞれ主はこのオーナーを喜んだんですが、1タラントのものはどうして土に埋めたのかと聞いた時に、失ってしまうとあなたに怒られることは怖かったので埋めましたと。簡単にもこういうことです。そうするとこのオーナーはその一覧とのものを取り上げて他のものに与えてしまうという、これは神の御国とはこういうものだということですから、それは与えられたものを豊かに用いることで神の御国、神の権限、神の栄光の御業を豊かに働くのだということなんですね。ですからむしろこれは積極的に与えられたものを豊かに使っていこう。神様は必ずそのことを成してくださるということであります。そう考えると、誰が5タラントでしょうか、皆さん。日本人に聞きますと、ね、ある国に聞きますと、5タラント、2タラント、1タラント。さあ皆さん、どうでしょうか。1タラントというのは以前、マナ先生が話してくださいました。1タラントはどのぐらいでしょうか。約20年分。ですから人が一生懸命働いて20年分の賃金ですから、相当の金額ですよね。みんなすごい能力を与えられて、ある国ではですね、みんなこぞって、私が5タラントです、私が5タラントですという主張、誰も1タラントという人いないんですね。で、多分日本に聞きますと、いや私は1タラントかな、いやもしかしたら私はノータラントか。聖書の中にノータラントないんですよね。ないにもかかわらず謙遜すぎて、私はいやいや1タラントもありませんと、20年分もありません、せいぜい1ヶ月分ぐらいでしょうと。私たちの基準は聖書に立つことですから、この1タラント。さあもう一つ、ここでもしそうだとするならば、なぜ神様は私たちに5タラント2タラントの差別をつけたのか、区別を与えたのかという話です。今日はこのところからそういう話をするわけではないんです。この計りというのがミソでありまして、この原文からこう見てまいりますと、結論から言うとですね、そのように神は一人一人に対してこのタラントの違いを与えれているわけではないということがまず大前提なんです。それぞれの恵みに沿ってというこの計りというのは癖物でありまして、まあ、結論から言うならば、キリストの賜物という言葉はキリストこそが最高の賜物だということです。ですからここで言いたいことは何かというと、父なる神様は私たちに教会を通してこの地上であらゆるところにおいて最高の賜物、もう計りきれないほどの賜物であるキリストを私たちに与えてくださったんだと。だからその計りに従って私たちも生きていこうと、 もっと裏返しに言うと、このルカの福音書の中に7章にこういう出来事があります。イエス様はある律法学者のもとに入られた。そのところに人混みがありまして、ある女が近づいてきて、涙でそのイエス様を濡らし、この香油を割って髪の毛で拭いたという出来事が出てくるんです。そうした時に、このパリサイ人は、律法学者は心の中でつぶやいたんです。あの罪ある女もの、どうしてイエス様は知らなかったんだと。と言った時に、イエス様は一連のことがありましたけれども、最終的にこういう言葉を発せられた。7章の47節でね。それが今日の御言葉と同じ意味を持っているということです。ルカの7の47を読んでみますと、だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは、少ししか愛さないと。これはね、実に皮肉なことなんです。皆さん。もし、このことを言うならば、多く愛したものは多く許されるということです。少ししか許されてない、許されてないものは少ししか愛さない。本当にそうでしょうか。神様の許しは、私たちが何かをしたから、許しが、増幅したり減少したりすることではないんです。神様は私たちに、明らかにどんなものであっても、許しという絶対な恵みを備えておられるんです。例えば、ね、ここに A さんという人がいます。もう本当に貧困法制な人、真面目な人。もうこの人は一生懸命やる。だから神様は 100% の恵みを与える。この場合の恵みとは救いですよ。許しです。しかし隣に B さんは中途半端でダラダラしていると。じゃあ私はお前に許しの半分しか与えないと。聖書の世界にそういうことが起きるでしょうか。主は許しは完全なる許しです。お前半分しか許さないから、今度はその半分補えと。どうやって補うんですか。頑張って何かをやれと。一生懸命伝道して、一生懸命礼拝に出て、一生懸命献金して、一生懸命やるならば残りの半分あげようなんていう、聖書の中にはそんな箇所はどこもないんです。しかし、このパリサイ人に対して、律法こそが全てだと認じているこの男に対して、多く愛したから私を多く許したんだと。あなたは私が入ってきた時に足を洗ってくれなかっただろうと。イエス様、細かなこともちゃんと覚えてる。覚えてるんじゃなくて、このパリサイ人はなすべきことをしていないことに対して、イエス様はまさかに誠に皮肉って、 あなたの価値観で言うならば、多くこの女性は愛したから、尊いものを下げて私を愛したから、私はこの人を許したんだと。実はそれは本意じゃないんですよ。この男に対する誠に突きつけた問題です。ですからこのところにおいても同じなんです。神様は多く愛したから、多くなんだからじゃなくて、まあ、神様は初めから私たちに全き愛と全き恵みを注いでくださっているんだと。ですからこのところで、この計りに従ってというものが、私が誤解を生みやすいところで、これは原文から言うと、神の絶対的なキリストの、キリストという賜物を私に与えてくださった。だから、ここで言いたいことは、あなた方も神を愛するときに、人々を愛するときに、神様の絶対無限大の恵みをいただいていることの計りに従って、私たちも愛する者たちを計ろうという、このことがパウロの言おうとしていることです。もっと言うならば、先週まで私は一つということを学びました。私は霊的に信仰的には一つなんです。キリストの体という一つなんです。ですから、私たちは誰かを、例えば、まあ、夫婦の関係で言うならばいいでしょう。主にあって結ばれた二人は、これは、まさに一心同体ですよ。もし、相手のパートナーを非難、豪語と呟き続けるならどうなるでしょうか。それは、私にも返ってくるんです。私は正しい。あなたが間違っていると言い続けたならば、その間違ったレベルまで私も引き下がってしまうということです。これが一つの意味です。ですから、私たちは、その測る目でその人を裁くときに、実は私も測り返されてしまう。私たちが一つというこの聖書の意味を知るときに、神様は絶対的な恵みで私を測ってくださった。故に私たちは、この キリストの絶対的な恵み、父なる神の深い愛というものを私を本当に知れば知るほど、だんだんと私たちはその A さんに対しても B さんに対しても測る分量からするならば、それは憎しむほどではない、許せるものであるし、愛せるものであるし、それは一つなのだということが私たちの中にだんだんと分かってくるということです。ですから私たちは一番夫婦というのは神様と私の関係もそうですけれども、ご夫婦の場合に良き夫婦とはどういう夫婦でしょうか。まあどんな夫婦であっても不満のない夫婦はないはずです。まあ私の知っている限りあるのは三浦夫妻ぐらいかなと。三浦彩子さんはいろんなことをつぶやいたそうですけど、ご主人はそれをすべて受け止めてくださって、ですから喧嘩にならない、決して逃げてるわけじゃないんですね。まあこういうご夫婦は珍しいんですけども、皆さん喧嘩することが罪とか何かの問題じゃないんです。最終的に私たちはそういうことを通してお互いに与えられたものであることをしっかり受け止めて、これは一つにならなければならない問題であるという大前提に立つならば、私はどんなことがあってもそれを真摯に受け止めることができる、向き合うこともできる。しかしこれが、いやもしかしたらこれは私の本当のパートナーではないと思えば、私は遠慮なくその人を無視することもできるし、つぶやき続けて悪口さえ言い続けることができるわけです。しかし主にあって私はどんな夫婦でもね、ノンクリスチャンの夫婦であったとしても、神様はそこに神の恵みを置いておられるんです。結婚という恵みです。ですから、ああもしかしたらもっといい人がいるのかもしれないなんて思う必要ないんです。神様はこのパートナーを私のために備えられてくださっていると、もうこれ以上の恵みはないのだと受け止める必要がある。そうすると私たちはその方の欠点ではなくて良いものが見え始めるんですよ。人間諦めることが肝心です。いや諦めるということではないんですね。受け止める、受け入れることが言葉によってえらい違いなんですけど、諦めてしまうと他に楽しみを持ってしまいますけど、神様は私にこの人を与えてくださった。よく言われることですけど、私が相手の非難を始めるときに相手も同じように私に対する欠点が見えてくるんだと。同じタイミングで同じ気になる。でも私たち自分を知りませんから容赦なくやるわけでしょ。男性は短い言葉でズバッと言います。うるさい、黙れ、誰のおかげで、こういう短いセンテンス。それに対して女性は短いセンテンスは足りないのです。それの100倍ぐらいを持って、しかももう謝るというか謝っただろう、その謝り方が許さない、心がこもってないなんて言い出すとですね、もうどうすることもできない、もうただただ雷が鳴き止むまで、鳴り止むまでじっと耐えるしかない。しかし皆さん、これは神様が与えてくださったものだと、方だと受け止めるならば、そこで私に向き合うことができる。ここで実はこれが今日のテーマなんですけども、この文章自体からはここがテーマではなくて、この後に続く実は教会にいろんなもの役割が出てくるときに、ああ私は足りないからいけないんだとか、そうじゃない、みんな同じ恵みに扱っている、ですから役割が違うのだと、お互いにそれを認め合い尊重し合うことがとても大事なことであるし、神様の目から見れば全くそれは同じなんだと。ですから私は与えられたポジションを誇りを持って行っていく、そのことによって教会が教会として運営していくのだということです。ここで一つ御言葉を、分かち合いたいんですが、ルカの福音書を開いてみてください。ルカ福音書の10章10章の中に29節から良きサマリア人の例えというのが出てきます。ルカ福音書の10章29節から37節までですね。 早くちょっと読んでみますので、聞いててください。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにリビートもその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブとブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人にあれみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさいと。これはもともと25節から始まるんですね。ある立法の専門家が立ち上がってイエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかと、こう言葉尻を捉えてイエス様を潰すつもりだった。何が一番永遠の命にとって必要かと。そこでイエス様はある例えを、この神を愛することと、そして隣人を愛するということです。そしてこの愛するということにおいてイエス様は例え話をしたのが良きサマリア人。実際に起きた話ではありません。しかし真理をついています。あなたにとっての隣人は誰かということです。私たちは今このキリストの最大の恵みを無条件に誰でもが与えられているんですね。私は半分しかもらってないということは言えない。聖書に書いてない。聖書に書いてあることは受け入れちゃいけないんです。自分の感情がいくら、いや私はあの人と比べたら神の恵みは与えられていないと言う必要はない。素直に私も神様から救いの恵みは与えられているのだと、まずここに立つべきなんです。その上で私たちは聖書に立って一つあることを見ていかなきゃいけない。そうするとこの隣人とは誰か、ある本ではクリスチャンが天国に入れるか入れないかの唯一の条件は隣人を愛するかどうかだということです。愛の尺度がこの決め手だとこう言われるところですね。まあ、それはこういうところから根拠にしているんですけれども、さて皆さん、分かりやすいことですよね。あるユダヤ人が旅の途中で傷を負った。そこに最初に祭司が来た、通り過ぎた。レビ人もやってきた、通り過ぎた。そしてサマリア人が来た時に介抱したという。これは一番の目的は、良きサマリアとはイエス様だということです。イエス様は民族という、あるいはそのような敵味方ということではなく、全てを乗り越えて傷んでいるものを無条件に受け入れて、治るまでお金を払って宿屋に泊め続けていくという徹底した神の愛の実践ですよね。私たちの愛するイエス・キリストはそのようなお方であるということです。そして傷んだものは私たちだということです。イエス様はあなたを徹底的に癒す覚悟を持って、そのためにあらゆる犠牲を払うというのですね。でそれが究極はイエス十字架なんです。十字架は最大限払われた犠牲なんです。しかし別の目から見ると、それは最大限の恵み、カリスマなんです。無実の方が神であるにかかわらず、自分の名声も捨て、立場も捨て、あらゆるものを捨てて十字架にかかられた。これこそがキリストの愛であり、恵みであります。この恵みは全ての人に与えられているんです。老若男女、あらゆる国を越えて、たとえ人を殺すようなものであったとしても、神様はその人さえも愛してくださっている。あるいはもう年老いて自分には何もすることができないというような、ベッドに寝たきりような人に対してでも、神様はこの働きをなしてくださっているんですね。ですから私たちはこれを受け取る権利があることを知ってください。私たちがなぜ福音を伝えるのか、イエス様を伝えるのか、それはあなたにもこのキリストの愛を受け取る権利があるんです。恵みがあるんです。 受け取ってください。イエス様は十字架にかかるほどにあなたを最後の最後まで許して癒す、このことを望んでいますと。永遠の命をいただく者はこのキリストの愛をまず受け止めるものでしょう。しかし聖書というのは扉がいくつかあるようでありまして、ここにはもう一つの扉が実はあるわけでして、それはどういう扉かというと、あなたにとっての隣人とは誰かと、こういう尋ねですよね。さあ、あなたにとっての隣人とは誰でしょうか。イエス様は私たちにこの役割を担わせようとしてくださっています。いつまでも傷ついたものじゃないんです。傷ついて癒されたらどうするんでしょうか。今度は癒すものに変わっていくのです。そうするときに、あなたにとって癒すべき隣人とは誰かということになります。ここで愛の2種類があることを知るんですね。祭司であり律法学者、このレビ人たちは愛を説くものであり愛を実践するものです。ただし律法の愛に基づいて愛していくのです。ですから彼らはなぜ通り過ぎたか。あるものは時間がない、礼拝を選び取りました。あるものは避けていきました。それはなぜでしょうか。そこにサマリア人がいたからです。律法の掟ではサマリア人に触れてもいけないということなんです。ですから同胞ユダヤ人たちが、ユダヤの旅人が苦しんでいるんだけれども、そこにサマリア人がいたために一目見てわかるんです。そうした時に彼らは自分の律法掟からすると、これはそこに触れてはいけないということで遠巻きに逃げていく。これが律法愛です。もっと言うならば、自分の心に定めた基準に従って、この人は愛すべき人、この人は愛してはいけない人と、もし私の中にある基準があったときに、私はそこで人の好き嫌いが出てくるわけです。その好き嫌いの基準は、あの人が私によくしてくれたから、あの人は私を冷たくしたからという、それも材料になります。いずれにしましても、私は神を知らないときには、自分の定めた基準に従って愛を示していった。もともとこのサマリア人がユダヤ人を愛するなんてことはご法度なんです。触れてはいけないと言われながら、サマリア人だってユダヤ人と一切関わらなかったわけですから。それを乗り越えて触れるということは、イエスの愛は全方位。すべての民族を超えて、すべての人々に愛を平等に提供していくのです。ですから、私日本人であれ、私たち年老いたものであれ、年若いものであれ、学歴があるかないか問題ではない。イエス様の目から見れば、すべてはイザヤ書に言われているように、私の目には高価で尊いものとして映っているわけです。ですから私たちは、主と言って礼拝をすることができるわけです。しかし、ここの基準に立つ方々は、自分の定めた愛の基準というものがありまして、それによって私は、はっきりとこの人は関わらない。愛さない。しかしこの人は愛するという基準を持って一生懸命生きてきました。それが自分を守る防衛策だった。さあ、ここで私に問われているんです。あなたにとっての隣人とは誰かと。あなたが今まで基準を設けてきた、そのように愛さない、愛する。恋占いのような感じですね。愛する、愛さない、愛する、愛さない。あ、この人愛していいんだと。そうじゃなくて、そういう言い方をした私に対して、さて、あなたはどうするのかと、こう聞いたんです。この律法学者は自分なりの方で懸命にやってきました。しかしそれを見抜いたイエス様は、隣人とは誰かと聞かれた。さあ、皆さんにとっての隣人とは誰でしょうか。そこで、この今日のテキストである4章のところを見るときに、もう一度繰り返します。イエス様は私を敵味方ではなくて、すべての共同体、一つの体として私を愛してくださっている。です。考えてください。エペソ1章の中にいて、教会の頭としてイエス様が与えられたんでしょ。その教会の部分は私たちです。これ本当ありえないことですよ。だって神であり、義であり、聖である方が、不義を結びやすい私たち、汚れやすい私たち、限りがある私たちと一つになってくださっている。ありえないでしょう。 でもそれは神様が望むところなんです。ですから神様は私の呼び名に対して私の子供よと言ってくださっている。その言い方もね、どういう方なんでしょうね。神の子供だよお前はとは言ってないはずですよ。ああ神の子供よと。あの具体的に名前出しませんけどね、会うたびにですね、H 兄弟がですね、あの別にその人が H だからじゃないんですね、頭文字が H だけです。H 兄弟は必ず私をね、ボディタッチする、ね。今日はこうね、脇をこうやってくる。何の理由か。あるいは時にはまあハグをしてくださる。それも嫌々じゃないんですね。喜んで、あまりも強くハグでこう来るもんです。時々胸が痛くなる時もあるんですけど。神様は私を神の子供と決めた時には、喜んで、ハグしてください。私の大切な子供たちよと。ですから、私に、あなたに対して私は無条件で最大限の恵みを与えた。だからこそ、お前たちも、あなたたちも、子供同士として、お互いが一つであることをまず認め合い、感謝し合い、無限の計りを持って、その人たちと共に一つになってほしいというのが、神様の願いなんですよね。さあ、このサムネア人で、実はもう一つの扉がある。私は言うまでもなく、この二つ目の扉においては、立法的な愛ではなく、イエスを見るならば、行動的な愛を私は願うところです。頭、立法では頭の中では分かっている。しかし、行動においては、いや、これは好き、嫌いということで私は生きざるを得ない。生きざるを得ないんじゃないんですよ。今まで生きてきた。しかし私たちは全てにおいて新しくなったのです。新しくなった以上、新しい言い方を求めなければならない。イエス様は示してくださいました、自ら。人に、イダヤ人に馬鹿にされても、何されても愛し抜くという行動の愛を私に示してくださった。これが私に対する神様の基準です。人間的にはできないことでしょう。しかし私は神の御言葉の真理を蓄え、聖霊の味付けを持っていくときに、このことが喜びとしてできるようになるんです。なんと感謝のことではないでしょうか。皆さん、例えば失礼ですけど、先ほどスタジオ新学生にて報告されました、泉キリスト教会ね。潤沢な資金があるわけじゃないんです。私たちにも規模は小さいでしょう。そういう中で、2年間の炊き出しを毎週し続けること、今でも隔週で生き続けること、これはただではありません。本当に尊い犠牲が払われているんです。しかしこれは、立法で書いてあるでしょうか。ねばならないからしてるわけじゃないんです。これはまさに、キリストの愛に基づくことですよ。そこに苦しんでる人がいる。傷つき倒れてる人がいる。時間は1時間以上かかるかもしれない。行けば犠牲も伴うだろう。しかし、そのことを私は見過ごしにはできない。出かけていって、やり続けていくのです。これはまさに、あの良きサマリア人の姿ではないでしょうか。そしてここでエピソードで言われている姿はまさにここにあるんです。繰り返しますが、私には無条件に最大の恵みが与えられている。その恵みの計りに従って私たちも愛する方々を、それは教会だけに限らずに夫婦の関係でも地域の中においても、私はその計りを持ってキリストの最大の恵み、救いとは何でしょうか。許されているということですよ。さあ、第三の扉は何かというと、このところから私は皆さんとこの知りたいことはですね、人間は本当に許せるんだろうかということです。あなたにとっての隣人は誰かということは、言い換えるならば、あなたは敵と憎んでいた、もう嫌悪感が走っているユダヤ人に対して、サマリア人に対しても本当に愛し抜くことができるのかというチャレンジではないだろうか。頭では考えても、肌で、もう感情の内側から、もう絶対この人は許さない。これはダメだということは私たち、あるんじゃないでしょうか。これは根本的な私の罪です。イエス・キリストが十字架の上で七つの言葉を出されたけれども、その一つに、エリエリ、レマ・サバクタニ、我が神、我が神、どうして私を見捨てられたのか、という祈りがあります。父なる神は、人間としてのイエスを見捨てたのです。断罪したのです。ですから一切おことにならなかった。これは原点に戻ると創世記に戻るのです。 アダムとエバは罪を犯した不従順の罪によって、そして父なる神はエデンの園のことを良しとせずに、川の毛衣を着せて放逐したのです。エデンの園から出たこのアダムとエバは何したんでしょうか。本当に深苦の糧、厳しい状況の中で彼らは苦しみながら苦しみながら生き絶えていくのです。まさに見捨てられた、この潜在的な意識というものは私の中に流れてきているのです。相手は決して見捨ててはいない。父なる神様も本当に見捨てるならば救いのこの川の毛衣を着せなかった。川の衣はやがてイエス・キリストの十字架の象徴と言われています。ですから父なる神様は裏切った者に対しても愛情を持って、しかし神の領域であるこの聖なる領域に置くことは許せないので出した。しかし人間はそのことを深く恨んで、私は捨てられたものであると。これはいつの時代の私たちの中にいつも渦巻いている、潜んでいる事柄ではないでしょうか。誰かと話をする、あるいは目が合わない、そのことで私は一人ぼっちだ、捨てられた、捨てられたと言って嘆いて自ら命を図る人もいるでしょう。しかしそうだけではない、それを恨んで今度は相手にそれ以上の倍返しをしてしまうこともあるでしょう。あなたにとっての隣人は誰かというのは、あなたの中に潜んでいる見捨てられたということに対してあなたはどうするのか。そこにおける真の隣人がイエス・キリストであることをしていただきたいのです。私たちはなぜ神の愛を知りながら、経験を持ちながら、聖霊に満たされながら、それでもなおかつ私たちは人を愛せないということが当然のように私を振る舞っています。しかしこれは当然ではないのです。御霊聖霊は私たちにそこの光を当て、そしてそのところに対して私たちはキリストの打たれし傷を私に示すのです。私がなぜイエス・キリストの十字架を毎日毎日仰がなければならないのか、なぜ悔い改めなければならないか。もう私はすでに神の子になりました。しかし私たちの中においてはまだ潜在的に罪の根がいつも渦巻いていて、私の生きることの中に障害を与えてしまいます。時々皆さん思いませんか。ああ伸びやかに生きてみたいもんだと、もうすべての人を愛して、すべての人を好んで、すべての人に好まれるような生き方でてどんなにいいだろうかと思うことは私だけでしょうか。しかし現実はなかなかそうはいかない。それは神様に、神の言葉に責任があるんじゃない、私たちが自分の深いところに目を留めていかないことが原因ではないか。聖書の中に先ほど、イミジクも新学生が開いてくださったローマ書の8章28節に、神は神を愛する者と共に働き、すべてのことを益に変えてくださると。皆さんこれを信じますか。当然アーメンと言うでしょうね。ノーという人はいないでしょう。でも本当に信じてますか。神は神を愛する者と共に働き、すべてのことを益に変えてくださる。あなたの過去の古い痛い傷、ね、忌まわしいその傷、そのことさえ神様は変えてくださると本気に信じてますか。じゃあ今のあなたはその忌まわしい過去の出来事を本当に感謝してますか。素直に喜んであのことさえ良かったと言える自分になってるでしょうか。なりきれてない自分があるんじゃないでしょうか。それは深いところで私たちは神を恨んでいる、創造者を恨んでいる、捨てられたという自分に対してこの捨てたものを恨んでいる。それは今までは誰かわからなかったのです。しかしいよいよ明らかになったことは、神はアダムとエバを見捨てたのです。その残差がずーっと私の中の罪の DNA になって、同じように私は今度誰かを見捨てるのです。これが罪の負の法則と呼ばれるものです。受けたものだけではなくて、今度受けたものを通して相手をそのようにしてしまうんです。だったならば私もあの人を愛さない、見捨てるという明確な意識づけではないけれども、私はそのようにして敵味方を作ってくるんです。 どうやれば根本的な解決なんでしょうか。あなたのために、どんなに人に嫌われようと、どんなに差別を受けようと、イエス・キリストはあなたを徹底的に癒すために来ておられるということ。この方とあなたが本当にそのことを通して深い関わりを持っていくときに、あなたの深い傷は癒しを受けるのです。主はそこまでされるんです。ですから賃金を払ってこの人が完全に良くなるまで置いてくださいと。足りなければまた帰ってきてお金を払いますからという、このイエス様のね、男意気っていうか、男かどうかわかりませんか。心意気っていうか、神の徹底した恵みではないでしょうか。こんなことをするのはどこにいるでしょうか。皆さんの傷が癒えるまで、そして癒えた暁には私たちは、どんな人に対しても、心よく今度は解放するものへと変えられていくのです。そこに私たちは信仰のゴールを置きたいものです。皆さん。今あなたのベストでしょう。しかしベッドの先にイエス様が私を立て上げてくださるゴールがあるのだということです。そこには、ああ、たとえ自分には能力ない。自分には足りないものだと。しかし神様はあなたをそのように召しておられる。選ばれておられるんだということです。あなたがやがて癒しを受けたときに、今度あなたを通して癒すものが与えられてくるんだということですね。主は私たちにその恵みを与えてくださっています。私は、深いところで自分が神を恨んでいたということが、ここ数年エリアハウスというものを通してですね、自分に突きつけられました。全然意識はなかった。でも突き詰めて聖霊に導かれていくときに、私はクリスチャンではなかったけれども、この神を恨んでいた、愛する父を奪ってしまったやつ、絶対許せないと。だから自分の手で問題を切り開いて耐えることをしないとここに決めた。その姿が自分の中に浮き彫りにされていきました。そしてそのことで一変したかというと、そうではありません。人間早々染みついた体質は抜けるものではありません。しかし意識ができたことは幸いです。ことある度ごとにそのところに帰って主を仰ぎ求めます。私は許されたものです。そして完全に解き放たれたい。皆さん、来週行われるキーパーソン天国の鍵というのは、まさにそういう領域も扱うのです。私たちは他人に対してだけではなくて、自分に対しても主の恵み、教会に与えられた最大特権であるこの鍵は無尽蔵であり無限大です。なぜならば、与えてくださった方がイエス様だからです。限られた世界にしか有効な方ではない。あらゆる世界に対してもこれ以上なき恵みとして血は私にイエス様を与えてくださった。そのイエス様があなた方に天国の鍵を与えると言われたのです。大胆に用いようじゃありませんか。私も計らずも用いさせて、自分に対してイエス様の名によってこのところが本当に勝利できるように、許すことのできるものになるように、神を許すものとなるようにと、このように祈っている自分の姿を時々思うことがあります。神はあなたを無条件で最大の恵みとしてイエス様を与えられました。どうぞ皆さん思い切って受けてください。精一杯受けてください。ちょろちょろじゃダメです。ちょろちょろ受けようとするから、私たちはそのちょろちょろで人をちょろちょろで測っていくわ。最大限、ちょろちょろでいいのはちょろ球ぐらいなもんです。これがわかる方は、子供を経験した方でしょうけど。大いに、主の恵みに預かりましょう。お祈りいたします。主よ、今日は一つのテキストのみでありましたけれども、あなたは、このキリストの体である教会を描くときに、それぞれ役割がありますけれども、それは役割は能力によってはいない。神の本当に一方的な憐れみの中において、私たちはこの体が体と機能するために与えられたポジションではあります。それは優劣ではない。すべては主の前に同列です。お互いに一つであることを感謝し、受け止めながら、私の普段の生活の中においても、ああ神様、あなたにとっての隣人は誰かと聞かれたように、私たちは 主よ、私にとっての隣人はパリサイ人かもしれません、サマリア人かもしれません。しかしあなたから受けた大きな恵みのゆえに、私をこう答えさせていただきます。主イエス様がすべての方を許し、すべての方に犠牲をもって臨まれるように、私も喜んでそのものになってまいりますと。自分の定めた基準ではなくて、神がお定めになられた愛の基準に従って、私たちは愛させていただきたいです。主よ、そのためにさらなる知恵と何をすべきかという啓示が示され、そして何よりも御霊によって愛を増し加えさせてください。ここにおられる方々すべては、神様がこよなく愛して、とっても価値のあるものだ、友よ、子よと呼んでくださる方です。これから祈ります。主よ、どうか私たちを見捨てないでくださいとよく祈る祈りでありますが、聖書の世界に神が見捨てたもう方は一人もいなかったのです。いや、ただ一人です。それはイエス・キリストは見捨てたのです。私の罪の上にアダムは見捨てることはできなかった。私に対しても見捨てることはできないのです。だからこそイエス様はヨハネの中に言って、私はあなた方のために助け主を与えると言われた。聖霊が私を導いてくださるのです。いよいよ大胆に聖霊満たされます。いよいよ大胆に意見を語ります。いよいよ大胆に主に近づきます。主の愛の深さ、広さ、高さをいよいよ私が味わっていきたいと願うのです。主よ、どうか私はここにいます。あなたの豊かな御霊がこのものにさらに注がれますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、あなたの前に導いてくださることを感謝します。いやにすると、私たちは能力によってこの教会が神様役割付けられているかに見えます。しかしそうではない。ああ、それぞれ神の前に皆同じのものであります。どうぞ神様、私を多く愛されているから許したのではない。キリストは私たちを無条件、無代価で一方的に恵みを与えてくださいました。その恵みは私たちが思う以上に広いものです。数えることはできない、汲み取ることはできない、尽きるものではないです。もっともっとあなたの恵みを配ってください。あなたに近づかさせてください。あなたの愛を知れば知る、私もその計りで、ああ神様、主はあなたに伝えます。主はあなたが私に与えてくださったこのパートナーを感謝します。この地域を感謝します。そしてこの教会を感謝します。主は一つの体が、お互いが伸びやかに、1週間イエス・キリストが私にとって本当の隣人であるか、 そのことを祈ってみてください。当たり前のことではあります。しかしもう一度自分に問いかけ、イエス様に問いかけていただきたいんです。イエス・キリストが私のために本当に十字架にかかられたのか、かかってくださったのか、そして私を完全に癒し解放するためにイエス様は今もなお生きておられるのか、この一週間問いかけてみてください。一週間では答えが出ないでしょう。しかし問いかけるのです。その過程の中に私は改めてイエス様の豊かさを、イエス様の命を味わうこととなるでしょう。愛する神様、私たちは当たり前のこと、今更のことではありますけれども、あなたは私の良き隣人として描かれておりますけれども、個人の自分にとって本当にイエス様、あなたは私の良き隣人でありましょうか。もう一度問いかけたいのです。そしてもう一度感謝したいのです。そしてイエス様の大きさ、豊かさ、深さを味わう時となりたいのです。主よ、聖霊がそのようにあなたに祈る時に、祈る者に対して聖霊様がどうぞ豊かに導いてくださるように。パウロは知ってました。父なる神様が私に与えてくださったキリストこそが最大の賜物であると。その豊かな賜物をもって私たちは愛する者たちを図っていく。そこにあるのは許しであり、感謝であり、喜びしかないのです。教会は全てのつなぎ目にそれが与えられています。あなたがいればこそ、あなたがいるからこそ、これが成り立っている。夫婦の関係もそうです。あなたがいてくれたからこそ、地域でもそうです。私はみんな見捨てられていくのです。見捨てなければ自分が生きていけないのです。しかしイエス様はあなたを見捨てない。最後の最後まであなたを愛しているのです。愛する天のお父様、ここにおられる一人一人をあなたはご存知でしょう。あなたの目にはどう映っているでしょうか。おそらく、いや必ずあなたの目には一人一人が素晴らしい輝きを持った存在であることをあなたは見ているのです。どうかお互いがお互いを喜び合い、感謝し合い、褒め合うものでありたい。今日一緒に礼拝ができたことを感謝します。主よ、ここにおられ一人一人がこの一週間さらに主に近づくものとなります。父と子と聖霊の名によって祝福いたします。アーメン。それでは